ペテロ第一の手紙2章の22節から25節までです。言われましたが、このような箇所繰り返し繰り返し読む、あるいはあちらこちらにある内容なんですけども、一つ一つをゆっくりとですね、心に受け止めるときには非常にそれぞれ重要なこと、もうこれだけあったらもう大丈夫というぐらい十分な内容がここにこう込められているというところがありますね。小説とか新聞とか雑誌とかテレビのようにですね、たくさん見なければ あんまり意味がないとか言うんで全然ないんですね。聖書というのはたった一言の言葉をですね、しっかり聖霊とともに受け取るならば、あのキリシタンの時代、日本のローマ帝国の時代のようにですね、命を捨ててもそれを超えていくっていうふうなすごい力が与えられます。逆にですね、学者的にどんなにたくさん本を読んで万巻の本を読んだところでそのような力は全く出てこないわけです。戦前もそうだったですね。たくさんの学者おったけど、あの戦争間違ってると誰もほとんどの人は言えなかった。ちょっと見てもすぐにわかるわけです。私がキリスト教を知ることに直接的に一冊の本で言った柳原もですね、ちょっとしたそういう政府軍部のやり方を批判したがために東京大学の教授を追われることになったわけですね。ちょっとした一言、そんなに真正面からですね言ったわけじゃなかったわけですよと。それでもそういうことでも、ほとんどの人はそういうふうに職を辞めさせるときに耐えられない、それから言い換えたら力がないということですね。学問をしたから力が出るということではないわけです。まあ、そういうふうにですね、聖書でも書いてあるように、たくさんの知識っていうのは人を高ぶらせるということが書いてありますね。知識は人を高ぶらせる、愛は人を作り上げる。この愛っていうのは人間的な愛、好き嫌い、親と子、男女、あるいは友人と、そういう愛を言っていないということは繰り返し言っていたことですね。聖書の神様の持っているような無差別的な愛こそは人を作り上げるということだったわけですね。で、そういうふうに短い言葉であっても私たちの魂のがしっかりと受け取るということが大事なのであってですね、たくさんの本を読んで仲介書という山のようにあるわけです。これは日本はですね、わずか 1% だから、私も理科系でしたからも分からなかったけど、ひとたびアメリカとかイギリスとか歴史に積み重なったものと見たら本当に膨大なものがあってですね、マタイ福音書だけでも1000ページ細かいでぎっしり書いたようなシリーズもの、それがずっとあるわけですね。驚くべき大量のものがもう積み重ねられてるわけです。日本語に直したら何千ページですよ。たったマタイの福音書の40ページはそこらのが。もう比較にもなりもなったもんではないわけです。そういう膨大なものが積み重ねておられますけれども、だからいっぱい読んだからといって力出るものじゃないわけですね。それはそうしたことで、私たちが聖書を読むときにですね、物知りになりたいから読むんではないわけですね。自慢をするために、そんなんだったら読む方がマシということです。それはここにあるようにですね、神様のため、それが正しいことだったらそういう苦しみを甘んじて受けるぐらいの力を与えられるということなわけです。私たちがですね、誰かに何か言われたら怒ったりする、あるいはここにあるように侮辱された、少し前、何週間か前にですね、ある県外のと電話してたら、あるクリスチャンの方からこう言われたと、私は侮辱されたと思ったってえらい強い調子で言ってたのを思い出したわけですね。もう75もなるような信仰も何十年もあっても、その言葉を聞いて、とてもそういう意味ではですね、本当に、人間って誰でもですね、私も含めてなんですけど、本当になかなか変えられないと。そういう聖書的に言えばですね、侮辱を受けたら、やっとイエス様のこの侮辱を受けた苦しみ、ほんのわずかでも共感できたのだと、そういうふうに受け取ることは本当なわけですね。だからそんなに侮辱されたと言って怒ったり、他の人に電話ででもですね話すと思わず出てくるっていうふうのぐらい、残念なことに感情的になってしまうっていうぐらい、ある意味では人間はそういう耐える力もない、 それをキリストのあの苦しみ、侮辱を共有できるんだっていうふうに思う力もないということを、まあ、示しておるということなんですけども、私たちみんなそういう弱いもの、そういう意味でも弱いものです。これは権力があるから、武力があるから、総理大臣になるから、学者であるから、そんな力があるかと、そういう力関係ないですね。研究する力は人によってものすごい差があるわけです。ですね。ノーベル賞をもらえる人たちはたくさんの研究するそういう意味での能力っていう力はあるけれども、悪く言われてそれを甘んじて受けるっていうそういう力は関係がないんですね。まあ、そういうふうに、この点はイエス様にしっかり結びつけてられておらないとこれは現実にできないことです。これは私自身はですね、一般高校の学校の中で、この命の水、前の箱舟といったものを、全教職員に校長さんも事務職も含めて配布しておりましたので、その時に本当にひどいことを言われたことがあります。侮辱されたようなことを。でも不思議とですね、まあ、腹が立たなかったと。今言ったように、あ、これでやっとイエス様が受けられたその侮辱っていうことを、現実に少しなりとも体験していただけたという、なんかほっとしたような気持ちだったわけですね。でそういう気持ちでその相手の人と同じように接触してたら、最初はですね、どうかっても顔を向けないというあからさまな反感を示しておったことですね。それでも1年経ったら向こうから会釈をするようになられたということをはっきり覚えてます。これは神様がなさったことですね。私は一切態度を変えてないことです。その他実際にですね、夜間の高等学校で激しい暴力を受けたことがあります。それは現実にああいう暴力を受けると最近ではまずないことだと思いますけれども、ちょっと想像もできないほどの暴力をですね、その教頭がわずか数ヶ月でもう辞表願いを出したというぐらい恐ろしいような状況だったけれども、それでも不思議とそういうふうに、感情的にこう怒るっていうふうな感じが生まれなかったということを覚えているわけです。で、それが結果的にだんだんそういう人たちも不思議と静まっていったということが起こっていったんですね。で、このことはですね、単なる道徳訓になると思っていけないと、これは本当に神様の力なんですね。こういうことができるっていう。だからそれをもらえるようにとすると、それが本当に帰る道であって、相手が攻撃したから攻撃しかす。今の、まあ、これから今70年の大きな曲がり角にあるという大問題、日本の前途の大問題、なってですね、ヨーロッパなんかの日本の学者もですね、連名で何百人人たちが日本語の歴史の進路を間違わないようにと、そういう提言を出したぐらいですね、毎日新聞にも載ってましたけど、今大きな曲がり角に立っているわけです。あくまで、相手が武力してこっちも武力でやり返す、それから巨大戦争って無数の人たちが死んでいったわけです、ですね。まあ、戦争はまさにそうです。相手が悪いことをされたらやり返すと、わずかのことを日本の最初の、まあ、満州事変というんでもわずかなことをやり返したために、ああいう巨大な中国戦争になり太平洋になって、おびただしい人たちが殺され、傷つかれ、家庭も破壊され、で未だに70年経ってもそれもですね、ああいう悪いことをしたから本当に謝罪ということもないままでしょう、それから非常に問題が未だに続いているわけです。まあそんな必要ないという人ももちろんおるわけです。でもキリスト教的に言ったら、非常に悪いことをしたらですね、まずそれを悔い改めると一番基本の基本なんですね。まあ、その点よくドイツとよく比べられているところですね。まあ、そういうふうにですね、この罵り、悪いことを返さないっていうことは、個人的な小さな問題のようなことからですね、大きな世界的な歴史的な大問題までなっていくことなんです。聖書っていうのはいつもですね、そういうふうにちょっと見たところ、なんか単なる心のですね、教訓みたいに狭い範囲でうっかりすると捉えがちなんですけども、実はそうじゃないんですね。聖という書という本はですね、小さな小さな世界、あるいは病気で寝てベッドで横になっているそういう小さな世界の人に非常によく当てはまるとともにですね、国を動かすの大きな問題、あるいは1000年2000年3000年というふうな大きな長い歴史の年月に当てはまるような、そういう大きなスケールを持った本なわけです。そういうことは私も前は全く分からなかったことでしたけれども、 まあ、そういうふうにですね、この簡単なふうに読みでしまったらいけないということなんですね。この23の平和主義っていうのはですね、決して無力なものでなくて、さまざまなことを耐えて良いことをあちらこちらですね、良いことを必要な国にいくらでもあることをですね、貧しい人や病気の苦しい人も食べられない人が8億人9億人も、日本は食べ物グルメといってですね、食べて遊んでるような生活が当たり前ようになってしまっている状態があります。まあ、そういうことですから、そういう良いことを至るところですることがあるのに、それをしておること、本当の平和を広めることなわけですね。まあ、そういうふうに苦しめられても人を脅かさったりしないという、で、正しく裁かれる方に任せたという、こういうこの精神というものは今日もですね、そういう国際的な問題においても非常に重要なことであると。それをしないから、いつまでたってもああいう問題ですね、武力でやっつけてまたこっちもやっつけるということで、果てしがない状況が今も続いておるということです。まあ、それはそれとしてですね、次、十字架にかかって私たちはそうにどうしてもですね、私も何か間違った時はうっかりこう感情的になったりすることあります。それもっと大きなことを、さっき言ったようなことには不思議とですね沈まれたり、もっと小さなことでも間違ったことなんか言われたり、そんなこと言ってないと思ってですね、うっかり感情的になったりすることありますけれども、それは立ち返る道を知らされているので、そのうちに、まあ、沈まることができるということですね。感情が残らないようにできるということを与えられておるところですが、罪を担って死んでくださったと、これもキリスト教の核心であるわけですね。十字架のこと、今日でもスイス、スウェーデンとかイギリスとかデンマークとかギリシャの国旗に十字架が入っている。その関係で日本赤十字社もですね、スイスでアンディ・デュランが起こしたから赤白を逆にして赤十字、ああいうところまでですね、この十字架が出てくるのは、それほど十字架ということは非常に人類史上に重大な意味を持っているからですね。国の国旗にまで今言ってね、そうするというところは、それがいかに重要と思われたかということです。そしてこの傷によって癒された、さっきも言われたように、これはイザヤ書、旧約聖書からすでにこのことは予告されていたわけです。新約聖書の真理とは至るところでですね、旧約でたくさんそういうふうにすでに指し示しているわけですね。旧約聖書は、これもこの一番大事なことも当然そうです。そしてこの25節、今日はこのですね、この25節のさまよいからですね立ち返るという、まあ、その問題も特にですね、お話をしたいと思ってたわけですが、私たちは羊のようにさまよっていたと。羊というのは導くものがなかったらあちらこちらへとさまよっていく。導きておったら不思議なほど静かにそっとついていくんですね。私も現実に17年ほど前行って、いまだにこう頭にの目の奥に残ってるんですね。2000年前、3000年前のこの姿情景が今もこのようにあるのだという、まあ、不思議な感動っていうのをですね、17年前イスラエル行った時に実際にそういうことを見て思ったところでしたが、ここでさまようということですね。そんなこと私関係ないと思う人もおるかもしれんけど、実は人間はみんなさまよってるということです。あの人はさまよってると、私は正しいんだ、そんなことはないわけです。それはその人間の心の奥にあるもの、何が起こっているか、何を思っているか、何を感じているか、そういうことを全部テレビに見抜いたらですね、みんなさまよっているということはおそらく明らかに見えてくるはずですね。神様はみんなそれを見抜いている。さまようということは正しい道から外れているということですね。絶えず外れたところある。正しいことを言うこともできない。つい自分の地位とかですね、それとかこんなこと言ったら損するとか睨まれるとか、そういうことを気になって言うべきことも言わない。これも正しい道から外れてる。戦前なんかは日本全体が正しい道から外れていったわけです。で、一つの国が正しい道から外れたら、他の国まで誘惑をして正しい道から外れて人殺しの大合戦みたいになっていってしまうわけですね。人間に両方にまに深い罪があるもんだから、まあ、どっちがだけ全部悪いのではなくて、それぞれ罪を持ってるんですね。争いすれば国も両方の国もそれぞれ持ってるから、そういうことになるわけです。 で聖書においてもですね、一番最初からそのことが書いてあります。ちょっとそれを創世記っていうのを見てもらったんですね。人間が本質的にさまようもんだなんてそんなこと書いてあるのかって思うかもしれませんが、これはですね、2章のところです。このエデンの園というところでですね、神様は何不自由ないのに全部しつらえてくださっておった。食べるものを何もかも水もあると。ただ一つですね、真ん中にある木から食べてはいけないと、この2章の17にあるですね、これはこの訳の通り善悪ではないということを前から言っているところです。ヘブライがトーブとラーですね。トーブっていうのは良い悪いだけでは決してないんですね。さまざまな通って良いこと、美しいこと、祝福されること、あるいは幸いなこと、繁栄すること、良いこと、清いこと、みんな含めてこの通っていう言葉を使うわけです。英語のグッドに似てるんですね。で、ラーっていうのもですね、いや悪いことや貧しいことや苦しいこと、いろんな意味を含めている。その通とラーとか書いてあるの、これを日本語では善悪と訳してしまっておるので、英語では good and evil ですから、もっともっと広いわけです。例えば good って言ったらですね、花にも食物にも人間の性格にみんな使えるわけです。ところで善と言ったらこの花は善ですなんて言わないんですね。善という言葉自体非常に狭いわけです。その狭い役を当たったために間違った観念でですね、この歌詞は日本人に受け取られてきてしまったんですね。この日本語訳は、まあ、本当に全部正しいんだと思い込んでいる方々ももちろん正しいよ。私もかつてはそうだったですけども。良い悪いをですね、要するに神様を前提としてみんなこれ聖書書いてある。神様抜きにしていろんな知識を知るという、その知識をどこまでも追求していく道を行ったら死ぬんだと言ったわけです。これが今日の科学技術のあの状態。インターネットでもスマートフォンでも何でもですね、こういう知識をどこまでも追求していって、ロボットでも何でも核の問題もそうです、ずっと追求していったら、それを突き詰めたら本当に今日の核拡散の国際会議も決裂してしまうという、でどうなるのかというふうなことになるわけです。これはこのように神様を中心に求めないでですね、単に知識技術をずっと求めていったらこういうふうに死に至るということは、その予告があの原爆や水爆のあの大規模核発であり、原子核の爆裂と同じ仕組みを使った、それをですね、事故がないとか長い間40年もいわば騙してきた原子力発電所にあるわけです。それを追求してもし爆発したら破滅的になるですね、そういうことなんです。それは必ず死ぬというなんか恐ろしいような予告がなされている。この聖書はそういう全体的な将来のことも深く見抜いた上で言われているということです。まあ、こういうふうにそこからですね、食べなかったらよかったのにいっぱい食物あるわけです。それを取って食べたものだから誘惑に負けたわけですね。三章にあるように蛇という形で、蛇がこれを食べてもどうもならないぞと。そうしてどうなったかというと、ここからですね、この楽園から追放された。24節、次の3章の本当に安全で豊かに水も流れ実りもあるところから追放されたらどうなるか。本当に安らうところはないから、そこからさすらいが始まるわけですね。さらにそこからですね、その子供たちのカイン、初めての家族はどうしたのかということが4章にあります。聖書において初めての家族の状況が、これも初めて私も読んだ時に驚いてしまったことだったんですね。聖書というのは何か非常に聖なることが書いてあるかと思ったら、兄弟殺しというふうなことが最初の家庭で起こったと書いてあるわけです。まあ、こういうふうにですね、この4章はカインとアベルをですね、妬んでいきなり殺してしまったと。そうしてですね、この時にさすらってるから、前のアダムとさっき言った同じ3章の9節にもですか、 三章の九節にも神様がアダムに言われたのは、どこにいるのかっていうその一言だったんです。神様は全てを見抜いているから、どこに隠れているかわかる。こういうふうに言うことによってですね、今自分は神とのどういう関係にあるのかということで気づかそうとされたわけですね。そしてまた4章の9節でも、カインが大きな罪を犯した時に言われたのは、アベルはどこにいるのか、どうしたのか、でそれによって気づかせようと神様はされたわけです。このどこにいるか、一つの方は本人に言われ、一つの方は殺された方に対してどこにいるかということによってですね、そのような仕打ちに合わせたカインは今神との関係どこにいるのかということを問いただしたわけですが、で結果的にカインは悔い改めをその時しなかったので、12節、次の4章の12節です。4章の12節、創世記のですね、土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すこともない、お前は地上をさまよいさすらうものになるんだと。こういうふうにですね、神様に対して罪を犯したみんなさすらうものになるわけです。別に人を文字通り殺さなくてもそうです。新約聖書にあるように、人を憎む者は人を殺したと同じだというぐらい、精神的な意味、霊的にとれば、みんなその罪っていうのはですね、同じように深いものを持っているわけですが、そういうふうに神様から背を向けた途端にさすらうものになるということなんです。だけどですね、誰かが殺そうと思ったらそれは守ってやろうと言ったんです。ここにも不思議な一種の許しのようなものがありますけど、見守りがあるんですね。悔い改めを待ち望まれたと、神様が。だけどその裁きとしては絶えずさすらうということが実際以上の裁きになっていたんですね。こんなふうにですね、はるかな昔からこういうふうに神様が示された道に意図的に背いていくならば必ず起こるということです。そのことをですね、さまよう。でそこからですね、今日のところにあったように、イエス・キリスト様がどんなにしても帰れない人たちに対して、自らその帰れないという罪の世界にとどまってしまう人間の罪を担って死んでくださったから、ただそれを信じるだけでさまよいをやめてあるべきところに帰ってくることができるようになったということなんですね。それでもう一つですね、今日のところで言葉の面でもちょっと言っておきますが、戻ってきたってありますね。これもターンという言葉なんですね。このギリシャ語もよく使われる言葉です。エピストレフォって言うんですね。エピは強調、英語のアポンに当たることですね。ストレフォ、転換すると。これは旧約聖書でも立ち返れ、その罪の状態から、裁きを受けてしまっている状態から立ち返れというふうにも日本語では訳されるわけです。悔い改めるとも訳されたりします。立ち返ると、これ立ち返る、悔い改めはもう一度シューブというヘブライ語ですね。よく出てくる、このシューブによくこれが当てられたりします。ヘブライ語は方向転換ですね。シューブ、立ち返る。それをギリシャ語に訳した聖書がイエス様の数百年前にできたわけですが、そのギリシャ語聖書でしばしばエピストレフォーと訳されている、立ち返る、悔い改める。それがこのところ、戻ってきたというところです。立ち返ったんだ。こういうふうに悔い改めっていうのは、個々の一つ一つ、あの人の嘘を言った、この人のこんなことをした、そんなことではなくって、全体の私たちの方向を転換する、これを繰り返し言ってきたところですね。日本語では悔い改めだけど、本来の意味は 一つ一つのところ悪かったということは違うんですね。聖書は日本語では書いてないから、日本語に移したときどうしても意味のズレが起こってしまうのは、これやむを得ないところですが、私たちは本質的にさまよっているものなわけですね。本当の神様にしっかり結びつかない限りはもう絶えずさまよっている。そうして最後にさまよった逆に死を迎えて、死んだ後もこれは仏教の方ではさまよいを続けると、だからさまよいを続けてたたってくることがあるというんで、いつも供養しないといけないと、まあ、そういう形でも言われたりするわけです。菅原道真、学問の神様とか言ったんですね、東京市、島流祭というか遠いところに配慮されたもんだから、それがたたって京都にですね、さまざまな大きな災が起こったりするんだとか言って、なだめないといけないとか、そういう考え方は広く、まあ、今も続いているわけですね。そういうふうにですね、死んでからもさまよいを続けるというふうなぐらい、人間というものはずっとさまよい続けるものだっていう考え方が特に日本人には深く染み込んでいるというところがあります。けれどもですね、イエス様に本当にこの言う点しっかり結びついたら、死後のことは全部そんなことを生きてる人が拝んだりなんか一切必要なくなるわけです。聖書には死んだ人のために祈りなさいということは一言も書いてないわけですね。生きてる間に私たちはだからですね、少しでもこの福音を伝えると、あの十字架で貼り付けにされた人、もう死の間際にイエス様を仰いで、そしてイエス様から今日あなたはパラダイスにいるだと言われたようにですね、実際死んだらどうなってるか誰もわからんわけですから、勝手にあの人苦しんでるとか、あの人喜んでる泣いてるんだと思ったらいけないわけです。イエス様十字架であれだけなぶり殺された、それも完全な幸いな状態へ帰っておられる。ステパノもそうですね、石を打ちつけたら殺された、だから死んだ後怒ってるか泣いてる、そんなこと全然ないんですね。神様とへ帰って完全な平和を与えられておるということです。はい、まあ、それほどですね、個人の全行く道においてもさまよいを完全にストップさせて立ち返らせてくださると、でそれがイエス・キリスト様だと。魂の方で牧者ってありますが、この牧者という言葉は本来羊飼い、ギリシャ語でポイメーンというんですね。一般的にはよく広く見られる光景としては、牛よりも羊が群れをなしてたくさん導かれている情景がたくさん昔からあったからだと思います。そういう牧畜関係では羊は非常に重要だったということですね。そういう日本人にはその点はちょっと羊なんていうのはほとんどというか見たことがない、無料なしていることを見たことがない人全てそうですね。外国やんかり、これは中国を砂漠地帯が多いから中国も羊を大事にしたですね。だからこの前も触れたように非常にちょっと意外ですけど、大きな羊っていうのは美しいというふうになったわけです。大きな羊、美しいっていう感じで羊の大きな太った羊なんです。そんなこと思ったことないですね。あ、美しいとだ、美しいと太った羊なんてイメージする人はおらないわけです。そのぐらい日本で今のイメージと大きなギャップができたんですけど、中国古代の人はそういうふうに、このそれともう一つ全く関係ない正義の義というも羊が入ってるぐらいですね。こういう重要なことも羊という意味で入り込むっていうぐらい重要なものだったと。そういうふうに文字言葉っていうのはその民族が育った環境文化、そういうことに深く関わっているわけですね。だからヘブライ語聖書の新約聖書のギリシャ語ヘブライ語と旧約のそれも深くですね、こうした民族の発想に深く言葉そのものが関わっているわけです。で日本語になるとどうもそれが変わるということもどうしても起こってくるわけです。で魂の羊飼いであるんだと。で私この字そのものはこの前言ったように牛飼いですね。これは右は攻撃のコートが今日のように打ち叩くというですね、今日牛飼いなわけです。牛飼いもだから牧者というこの言葉は牛飼いなんです。言語は羊飼いなんですけど、まあそういうふうに牛飼い羊飼いこれを 中国の聖書で新約の一部の箇所に出てくるのを牧師と訳したんです。牧師と訳しただけなんです。それは導く人のことなんですね。無教科に牧師がいないということはないわけです。日本語の訳語としての牧師というのを言わないだけの話で、どこの集会でもそれぞれに複数の人が導いている場合もあればですね、いろんな有名な先生が導く場合もある。これみんな牧者なんです。はい、まあ、そういうことで、もう一つ監督者ってありますね。イエス様は私たちを羊のように導いてくださる羊飼いであるともに監督者、これもですね、日本語で監督って言ったらまず思い浮かぶのはプロ野球の監督、映画監督というふうなことがおそらくほとんどの人でまず連想するんじゃないかと思いますね。キリスト教ことで、これは教会、一部の教会では監督というのを役職名として置いてあります。この言葉もですね、元の言葉は、まあ、普通あんまり、ギリシャ、このギリシャは知らないかもしれませんが、これから派生した英語はよく知られています。エピスコパスって言うんですね。エピは英語のアポンです、上です。スコーポス、これも日本語になっています。シネマスコープ、マイクロスコープと言いますね。顕微鏡のマイクロスコーペオというのはですね、見るということなんです。上から見るというわけですね。イエス様は上からですね、みんながどうしているか、ちゃんと正しい道行ってるか迷ってないか、態度が上から見るお方、エピスコポスっていうんです。そういう言語の意味はそういうことなんですね。でも監督というと何となく今言ったように、つい野球を思い出したりするということが起こると思いますが、そこからこれが大事なので、エピが B に変わってですね、 K が H に変わって P は残った。ビショップという言葉が英語が生まれたわけなんです。エピスコポスからビショップ。ビショップというのは数年前に来たミリエル司教の主教と訳したり司教と訳したりするんですね。日本語では適当な訳は作らなきゃならなかったので、上から見るっていうのは主たる教えをする人、教えを司る人っていう訳語を当てたわけですね。でミリエル司教とかいうことで司教とか入れて訳語で日本語にまあ一応定着していると、まあ、こういうことなんです。イエス・キリスト様は私たちをいつもさまよえるものか導いてくれるお方であると、そして上から絶えず見てくださっているお方なんだと、そういうところで方向転換をしたとですね。イエス様以外に誰がそのようにどんなことがあっても絶えず天の上から見てくださっておるだろうかと。私たちも時としてですね、思いがけない罪を犯したりすることあると思います。これは一番起こりやすい交通事故だと思います。うっかり他のと考えてですね、パンタに当たったら子供を殺してしまうことが起こりかねない。そのことを思っただけ、私もかつてはですね、もう運転免許が取る前と思ったぐらいです。生徒の前でも公言したことあったぐらいですね。でもどうしても必要が、その時伝道の関係から起こってきたから運転免許を取ったわけですけど、でもそういうふうに神様を信じて良いことに使おうと思ったら、たくさん運転免許を取ったことで新たな良いことも与えられてきたんですね。それなくしては今では考えられないほどです。まあ、そういうふうに、もしですね、うっかりよそ見をしてパンと当てたりしたら本当大変な罪ですね。取り返しがつかない。みんながそういうことで、あの人は何やらと口では綺麗事を言ってから、よそ見運転して人を殺したじゃないか、それゴーゴーと非難が来るでしょうね。もう達成がないと。それでも分かってくださるのはイエス様だけです。そのような人間の弱さもちゃんと見てくださっておって、本当に心からですね見上げるときには必ず許してくださるって分かるわけですね。そういうふうにですね、監督者というとなんとなく冷たい感じですよね。この日本語の訳は上から見る、エピスコピオというですね、まあ、そういうふうに本来に意味からすると、とてもこれは温かい意味になってくるんですね。まあ、そうした元の言葉を知るために、どうしてもですね、他の人に説明するために元の言語が必要になる。それは万葉集なりですね、古今和歌集を英語に訳したらまるで違ってくるとないですね。でもまあ、この日本語の場でも まあ、革新的なものがそれ間違わないです。不思議と伝わってきてるんですね、外国語色の。そういうふうに神様が導かれておるわけです。まあ、そういうふうにですね、このことは私たちのいつも日常生活でとても大事なことで、ひとたびイエス様に帰ってきたからもう大丈夫かというとですね、そこがまたそうではないんです。大丈夫なんだけど、うっかり油断をしてたらまたさまよい出るわけです。ペテロですらですね、前から何度も言ったように割礼なんかは関係ないとはっきり示されてたんですね。夢で割礼を受けたかどうか、汚れてる違法人はないんだと。それなのに別のユダヤ人からキリストになった人が割礼を受けた者と一緒に食事をしたら汚れるというようなことを言われて控えるようになったということで、パウロが免責したと。まあ、そういうことから見てもですね、どんなに聖霊を受けたからといってですね、油断をしておったらまたさまよい出るわけです。これはダビデもそうだったですね。だからイエス様は死の祈りで私たちを誘惑に合わせないでと。うっかり合わせられると私たちうっかりすると負けてしまうことがあるからです。それからあれはダビデがですね、あらゆる戦い、サウルから命を狙われても殺される寸前まで荒野をさすらう、それでも神様にしっかり結びついて、その時に詩編もいろいろできたんだけど、全て解決して平安な国の大きな国の王になってから罪を犯したわけです。そういうふうに安楽になってさまよいでる人も多くいる。逆にあまりの苦しさが続いてもまたですね、さまよいでるとしても、これも確かにおるわけです。あるここにも来たことのある方が最近ですね、非常に苦しい状況についてとあったために、現在どうなってるかさまよいでるんじゃないかという音信がなくなってしまった方も昔からありますね。この徳島の集会でも、まあ、45年前は、まあ、一応指導的なと思われとった人が途中からまた別の方にさまよい出てしまったということもあるし、愛媛県でも私そういうことをしています。高知県でも、まあ、42年もの間四国の関係いろいろ関わりがありましたので、他の地域でもあるんです。だからこそですね、私たちはこのように日曜ごとに集まって、人間の考えや意見や説明でなくて、その聖書そのものに立ち返る。私の目的もそこですね。この前の四国集会でも言いましたが、一人の人間の考えなんて死んだらすぐに消えていくわけです。そんな私の考え伝えたところでどっちこと何も大したことない。無数の人間それぞれ言わせてまた違うことを言いますから、そうでなくて私が言いたいことは、この聖書の言葉をですね、一人一人しっかりと受け取ると。そこだけに目的があるわけです。そうしたらですね、その人は死に至るまでこの牧者であり、上からエピスコペアであるイエス様によって見つめられ、そして絶えず導かれる生活を続けられると。死んでからも完全にさまよわない状態になる、まあ、そういうことをですね、ですからそのために私たちは絶えず祈れとパウロが言った。私たちも誰かから悪いことを言われたり、ある非常に悩み苦しい問題があって解決はとても難しい問題に直面したら、その時から何かさまよいでることあるわけです。神様の愛を分からなくなる。本当に神様おるのかとかですね、ヨブですらもさまよいでようとして生まれない方がよかったと叫んだぐらいです。その時のために礼拝集会があり、また一人一人の祈りがあると。祈りを本当に沈める時にはここでも5分間は少なくとも黙祷というしてますが、他の人の祈りとともにさまよいから私たちを沈めて神に立ち返るためでもある。祈らない魂は必ずさまよい出すということがあるんですね。そのうちだんだんとこういった聖書の神の言葉の真理から外れていくということ、私はここでもう45年も以上もおりますので、いろいろな方々が現れ、また県外行きどうなっていったかをずっと一貫して見てくることが与えられたわけです。ですから県外ともいろいろな関わりができたために県外の方々も知っています。絶えざる祈りではなければ、私たちは本当に、私も含めてそうですね、 うっかりするとさまようわけですね。それでパウロが今言ったように絶えず祈れということを、絶えず与えられているものを感謝しようということも言われたと、まあ、そのことを私たちも心に深く留めておきたいということです。はい、以上です。